一咕噜巴的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
イランカラプテ、おはようございます。2020年6月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第230回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。FM ウィングと FM ウィーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日、6月の第2日曜日は、ニブタニ小学校で連合大運動会が開かれるのが恒例ですが、今年は新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ意味で、全町の小学校で運動会は中止となりました。外では、エゾハルゼミが、オーギー、オーギー、オーギー、キーギギギギと鳴いています。アイヌ語で6月はシマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは5月11日付北海道新聞より、元北大学長アイヌ財団理事長中村睦夫さん死去。元北海道大学学長の憲法学者でアイヌ民族の権利回復に尽力した中村睦夫さんが4月17日心不全のため札幌市内の病院で死去したことが分かった。81歳だった。札幌市生まれ、自宅は北広島市。葬儀は家族のみで行った。胆振管内白老町で開業を控えていたアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、ウポポイを運営するアイヌ民族文化財団の理事長だった。中村さんは1961年に北大法学部を卒業後、同大大学院に入り、1974年に法学部教授になった。社会権や人権、憲法全般の解釈論などが専門。北海道知事の私的諮問機関、うたり問題懇話会や政府のうたり対策のあり方に関する有識者懇談会の委員を務め、アイヌ民族差別の象徴だった北海道旧土人保護法に代わる1997年のアイヌ文化振興法の制定に携わった。2001年に第16代の北海道大学学長に就任し、独立行政法人化された大学の運営にあたり、産学連携などに尽力した。退任前の2007年には、アイヌ民族をはじめとする先住民族の総合的な研究・教育機関として、全国初となる北大アイヌ先住民研究センターを発足させた。北大退職後の2009年、公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構の理事長となり、2018年にウポポイを運営するアイヌ民族文化財団に衣替えした後も理事長職にとどまった。2016年には瑞芳重厚賞を受賞。主な著書に社会権・法理の形成、憲法1・2アイヌ民族法制と憲法などがある。突然の訃報に憲法学者やアイヌ民族関係者らからは惜しむ声が相次いだ。先生は社会権の研究で主流学説に鋭く問題提起し、日本の憲法学に大きな影響を与えた。学生には分かりやすく憲法を教え続け、人材を育てようとしていた。研究者としても教育者としても優れていた。1971年に始まった北大中村ゼミの一期生、岡田信弘北海学園大教授はこう語り、中村さんを偲んだ。中村さんが教育にも力を入れた象徴とも言えるのは、 有比較官で4人の共著、憲法1、2で、初版から30年近く経った今も、憲法の教科書の決定版として絶大な支持を得ている。これとは別に、中村さんと複数の教編著がある水島麻穂総大法学学術院教授は、穏やかで温厚だが、うちにとても熱いものがあった、と振り返る。中村さんの恩師、故深瀬忠一北大名誉教授の功績をまとめた、平和憲法とともに、も2月末に教編で出版し、直前まで細かくやり取りした。憲法の平和主義が形骸化してきたという研究者がいることを中村さんは憂慮していたといい、常に弱き者に共感し、小さき声に耳を傾けていた。本当にショックだ、と悼んだ。中村さんは1984年、北海道知事の諮問機関、うたり問題懇話会に委員就任して以来、アイヌ民族の権利回復にも心を砕いてきた。北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は、2001年、北大学長に就任した中村さんに挨拶に行った際、釜飯を食べながら今後のアイヌ政策を語り合った思い出を語り、本当に悲しい。物腰の柔らかさの中に意志の強さを感じる方だった。アイヌ民族の未来のために生涯力を尽くしていただいた、と謝意を示した。中村さんの愛弟子で、北大アイヌ先住民研究センターの初代センター長だった常本照樹さんは、民族の社会的地位をより良いものにするという意志を根っこに持ち、憲法とどう整合性を取るか理論的に考えていた。まさに、ウォームハート、クールヘッド、温かい心と冷静な頭脳の人、と評する。常本さんは4月、アイヌ民族文化財団の特別参与につき、理事長の中村さんから辞令を受け取ったばかり。二人で昼食を取った際、中村さんは財団について、これからが大切なんだ、と語っていたといい、自分にとって指針のような人、まだ聞きたいことがたくさんあった、と唇を噛んだ。財団は取材に、ウポポイ開業を前に残念でならない、理事長の意思を継ぎ、アイヌ民族の尊厳ある社会の実現へ着実に歩んでいきたい、との談話を話した。本日二つ目の記事は、5月13日付、苫小牧民報、アイヌ民族、ウポポイを思う、の第3回、茅野茂、二部谷アイヌ資料館館長、茅野史郎さんの回をご紹介します。研究機関の役割に期待、文化継承につなげて。観光の側面は否定しないが、それだけで突っ走ってはいけない。アイヌ文化の伝承、言語の継承につながるよう、民族共生象徴空間ウポポイに研究機関としての役割を果たしてほしい。言葉の節々にこもる力、文化と言語の伝承に取り組み、先住民族としての権利回復のために活動してきた。揺るぎない信念は父親譲りだ。アイヌ初の国会議員で、伝承者の故茅野茂氏の次男。茂氏は1960年代、観光会社に勤め、アイヌの舞踊を観光客に披露し、報酬を民具の買い取りに充てた。古い民族衣装、矢筒、敷物、トゥキ、漆塗りの碗など、茅野はガラクタを集めていると後ろ指を刺されても意に介さなかった。高額の録音機材を購入し、古老が語る湯から神謡などを再録した。将来に向けて残しておくべきだと考えていたのだろう。当時は道楽のように感じていたが、後になってすごいことだと分かった、と語る。民具は1972年6月に開館した二部谷アイヌ資料館で展示、録音内容を日本語訳とともにまとめ、1973年にウェペケレ集大成として出版し、菊池寛賞を受賞した。父の背中を見て育ったが、当初活動への関心はそれほど高くはなかった。ビラトリ町で小中学校時代を過ごし、富川高校を卒業、亜細亜大で法律を学んだ後は、東京で大手広告会社の営業や工場での生産管理の仕事に就いた。父から伝承活動に関わるよう言われたことはない。父は人に担がされた荷物は重いと話していた、と振り返る。 転機は1987年、ビラトリ町が主催した研修旅行でカナダを訪問したとき、現地で先住民族の言葉を話せる人は80歳以上の人が中心だった。日常生活は英語を使用していたが、小学生が先住民の言語を復興しようと取り組む姿に衝撃を受けた。アイヌも同じ、アイヌ語を復興しなくては。伝承という荷物を自ら担ぐ決意を固め、1988年に二風谷に帰郷、父の下で言語と文化を学んだ。2006年から茅野茂二風谷アイヌ資料館の館長、アイヌ語新聞のアイヌタイムスの編集に携わり、アイヌ語教室の事務局長も務める。アイヌ民族の権利をめぐって積極的に発言しており、2019年3月に苫小牧市内で開かれたアイヌ施策推進法案に関する公聴会では、先住権が明記されていないと訴えた。土地利用やサケの捕獲などの権利を語る口調は厚い。研究機関としてのウポポイには、アイヌ語を各地域の方言別に解説すると聞いており、アイヌ文化を正確に伝えられるよう頑張ってほしいと期待する。心配なのは予算。財源を確保できるよう国とも十分調整してほしいと提言する。本日3つ目のニュースは5月14日付北海道新聞より、アイヌ民族衣装に変身、有志がリレー出演、ネットに動画。アイヌ民族有志が普段着から民族衣装に変身する動画を制作し、インターネット上で配信している。新型コロナウイルスの影響で外出自粛が続く中、別々の場所にいる出演者が一本のメイクブラシをリレーしているように編集し、それぞれ衣装を披露。4月頃から海外の先住民族の間で広がった取り組みで、出演者たちは自分たちの文化を大切に思う気持ちを伝えたいと願う。普段着姿の出演者が手に持つブラシで画面を覆うと、明るくなった時には民族衣装姿に変身。出演者がブラシを放り投げると画面が切り替わり、そのブラシを受け取ったように見える次の出演者がまた民族衣装姿に。映像は3分21秒。札幌や日高管内ビラトリ町、東京など道内外の22人が出演した。4月29日から Facebook などで公開し、再生回数は5万7000回に達した。同様の動画は、パスブラシチャレンジと題し、4月頃から動画投稿サイト、YouTube などに投稿され始めた。誰が始めたかは不明だが、カナダのイヌイット版やニュージーランドのマオリ版などがあり、アイヌ民族版の制作は、その動画を偶然見たアイヌ民族の団体職員、川上達也さんらが呼びかけた。川上さんは、ステレオタイプなイメージではなく、日常の中でアイヌとしてのアイデンティティを大事にしていることが伝わると完成した動画に太鼓判を押す。千葉県の会社員石澤愛さんは妹の看護師さよさんと祖母の着物で出演。背面に施された文様をきれいに見せようとテイク10くらい撮り直したと笑い、会ったことのない同じ民族の人と間接的に共演できて嬉しかったと振り返る。新型ウイルスの感染が拡大する中、ネット上には、人に会えず寂しかったが、動画を見て温かい気持ちになった、との声も。ビラトリ町の主婦、古川久美子さんは、知人に会えない日が続いているので、私は元気だよ、と伝えたかった。いろんな地域の出演者が集まったので、着物の違いなど、アイヌ文化の奥深さも感じてもらえるはず、と話す。大鳥を務めた札幌市の団体職員、早坂由仁さんは、長男の唯人君と出演。伝統舞踊のステップを踏む由仁さんの隣で、くるくると回りながら手を叩く姿は、ネット上でも可愛いと話題だ。由仁さんは、普段の私たちを知ってもらい、アイヌ文化が自然に社会の中にあるようになるといい、と願う。動画は、Facebook ページなどで見られる。本日4つ目のニュースは、6月10日付、北海道新聞、ヒトランより、新しい日高管内ビラトリ町長、遠藤圭一さんをご紹介します。日高管内ビラトリ町長選で、無投票で初当選し、選挙事務所で支持者と喜びを分かち合った。出荷量全土一のトマトや、 世界に誇るアイヌ文化などで知られる町の強みを挙げ、産業や伝統文化を国内外に発信したい、町民が豊かに暮らせる町づくりをしたいと決意を語った。ビラトリ町出身、北海学園大経済学部を卒業後、1980年に町役場に入庁。町づくり課長を経て、2016年からは副町長を務めた。町民の激励を受け、お世話になった地域に恩返しをしたいと出馬を決意した。振り出しの町教委社会教育課では、高齢者大学の運営やスポーツ少年団の指導、建設課では道路用地購入で地権者と交渉を重ねるなど、常に地域住民と関わりながら仕事を続けてきた。住民意見を行政に反映する町自治基本条例の制定、町中心部に2000年にオープンした図書館、児童館などの複合施設、ふれあいセンター、ビラトリの整備にも携わり、いい地域づくりのためには町民との話し合いが必要不可欠と振り返る。公約では、高齢者らが健康で安心して暮らせるよう地域包括ケアの充実を図ることなど8つの重点項目を掲げた。一方、町の人口は現在約5000人で、40年前から3000人以上減少。少子高齢化に伴う地域衰退への危機感は強い。人口減少や町財政問題など直面する課題が多い。子育て支援や雇用を創出して人を呼び込むことに力を入れ、理想の町の姿を問い続けていきたいと意気込む。趣味はギターと映画鑑賞。3人の子供は独立し、妻と2人暮らし。62歳。本日最後のニュースは、6月10日付北海道新聞より、宇梶静江さん、後藤新平賞、道内出身で初。文明のあり方を施策し、新しく方向づける業績を挙げた人を称える、第14回後藤新平賞に、日高管内浦河町出身でアイヌ民族の古布絵作家、古い布の絵の作家、詩人の宇梶静江さんが決まった。主催する後藤新平の会が6月10日発表した。道内出身者の受賞を初めて、アイヌ民族の結束を呼びかけるなどして、アイヌの精神性の意義を伝えてきたことや、アイヌ民族の伝統刺繍をもとに古い布を重ね合わせる独自の古布絵の世界を切り開いてきたことが評価された。受賞式は7月12日、東京都千代田区のアルカディア市ヶ谷で行われる。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
先ほど訃報がありましたけれども、中村睦夫さんという先生ですけど、私はとても尊敬する先生なんですけども、とても惜しい人を亡くしたなと思っております。
ありがとうございます。最後に告知ですが、本日6月14日付の北海道新聞によると、ウポポイが来月7月11日開業の方向で調整に入ったとのことです。ウポポイは当初4月24日に開業予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大で2度にわたり延期していました。7月11日にオープンの際には皆様ぜひふるってご訪問ください。以上がニュースでした。担当は千石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ。
はい、皆さんどうも、イランカラプテ
ー。イランカラプテー。このコーナーはアイヌ語やアイヌ文化の豆知識を皆さんにお届けするコーナーです。
はい、じゃあですね、今月のテーマはオプシヌプリについて、ちょっと紹介させていただきたいと思います。まず木村さん、オプシヌプリとは一体どういうものなんでしょうか。
はい、オプシヌプリはアイヌの伝承地の一つで、昔十勝の方のアイヌが猿川に攻めてきた。その時オキクルミカムイ、アイヌに生活文化を教えた神が、互いに血を流すことを避けるために、 技比べをしようということになった。最初にオキクルミがよもぎの矢をつがえて川の向こうのあの山をいた。一本の矢で見事に岩山に穴が開いた。十勝のアイヌはそれを見て度肝を抜かれて逃げて帰ったという伝承があります。以前は上部がつながっていて丸い穴でしたが、1898年明治31年の大雨で崩れてしまい、今の山の形になりました。夏至の前後3日間は夕日がこの穴に沈み、幻想的な光景が見られます。平成19年に国の重要文化的景観に選定されています。
はい、ありがとうございます。そうですね、そういう伝承がある文化的景観が平取町にもあって、なんで今日これを選んだかというと、今月6月22日はちょうど夏至にあたる日でして、
はい、
ちょうどそのプシヌプリの山岩肌のところに太陽が、夏至の時の太陽がすっぽり入るということなので、今月はこれをテーマに、話させていただきます。とアイヌ語の紹介をちょっとさせていただきます。
お願いします。
はい、アイヌ語ですね。太陽と月はアイヌ語でチュッと言います。
チュッ、
はい。で、太陽だけ言いたいときはトーカプチュッ、トカプチュッ、
トカプチュッ、
トカプチュッです。でが太陽という意味で、夜出てくる月を表したいときはクンネチュッ、
クンネチュッ
と言います。言って皆さんもう一回言ってみましょう。太陽を言ってみます。トカプチュッ、
トカプチュッ、
トカプチュッ、
トカプチュッ。
じゃあ夜の月の方言ってみます。クンネチュッ、
クンネチュッ、
クンネチュッ、
クンネチュッ。
はい、そういうふうに言います。ビラトリ町にはいっぱいこういう文化的景観が、ありましてですね、他にもいろいろあります。来月は他の文化的景観のところを紹介してみようかなと思っております。で、ですね、他にもいろいろあるところで言うと、日光ですね、をアイヌ語でスクシって言うんですけど、
スクシ、
木村さんなんかスクシで平取町のアイヌ語地名何か思い浮かべるところありますか？
スクシ、
スクシ、スクシペ、スクシペ、
スクシペ、
スクシペ、
スクシペ。
じゃあちょっとこっちから正解を言うと、宿州別。
ああ、聞いたことありました。
アイヌ語でスクシペ。日差しがよく当たる川という意味があります。そういういろいろ、そういういろいろあのですね、平取町にはアイヌ文化、アイヌ語にまつわっている場所とか由来のところがあるので、まあ今後とも皆さんにぜひお伝えできればいいかなと思っております。
はい、
じゃあ今日はこの辺で、終わらせていただきます。はい、せーの、
スユヌから、
スユヌからアンロー。
カムイエからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、イワロコロカムイ、オキクルミ、狩り場を司る神とオキクルミです。語りは鍋沢ねぷきさん、録音は1972、昭和47年10月、茅野茂のアイヌ神話集大、第3巻、カムイエから編3よりお聞きください。
おー、おべっと、またばあさっころ、ベッド、おベッド、ジネッネ、イコソン、ベッド、おベッド、ペラッネ、エキナ、ベッド、おベッド、ジ、キピラピラカシタ、ロカス、ベッド、おベッド、オカン、サワン、ベッド、おベッド、シネ、アントタン、ベッド、おベッド、プヤロン、ネヒ、コロン、コロン、 petto petto inkaranjavan petto petto porotuki petto petto pakkampa suikammum nantaram petto petto kike uspasui petto petto toki kata terkei terke petto petto Shanko atpa pita kane, petto petto shanko sarkes atte ikane, petto petto shanko eha vene onkahi, petto petto inkara kusum, petto petto oki kurmi, petto petto ainu nispa iute ka vene onkahi, petto petto Ihor koro kamui, petto, petto, ainu kotanke muskiva, petto, petto, enene hika isamkina, petto, petto, kestu anko, muyoma prankya ikasmayakka, tane annakne, petto, petto, enene hikam, petto, petto, isamkina, petto, petto, ihor koro kamui, petto petto yukatteva ikurpajayan petto petto chepatteva ikurpajayan petto petto nimpoka ainotan sitnu yakun keraine yaknem petto petto sake ani inau anim petto petto yayatta sakutna sekoro kaite Petto, petto, oki kurmi, ainu nispa iutekina. Petto, petto, se korukaipe. Petto, petto, kike uspa sui sonku atpa pitakane. Sonko sarkes atteikane. Petto, petto, sonko jeha vene roukokan. Petto, petto, ne ahatuki sui nahinem. Petto, petto, sinto kotota, iva sinto korotso uraje. Petto, petto, iva sinto ko ututso uraje. Petto, petto, kamujo pitta se ahunke. Petto, petto, se sakto unoto. Petto, petto, auko maltekkan. Petto, petto, ne tuikatan. Petto, petto. Yukkur kamuyurota yaksu ene haavasi. Petu, petu, yuk, ainutan yuk tunnuko. Inauka sakno arki ikinam. Petu, petu, iluska annasko. Yukkur kamuyanra. Tsekkuro kamuyurota yaksu. Petu, petu, ainu utara tsepprunnuko. Isapakit nyt sakno. Tsiskoro arki Petto, petto, iruska anna, petto, petto, skoravasksu, tevanak nenne somoneno ykipakuni aiekuusnena, petto, petto, se koroukaipe aieikane, petto, petto, iukkorkamui puhe tarpanaksu, iukkone osarani paniksur, askonnea ihorsoukata asatsaarina, Petto, petto, petkoro kamut puvetarpanne, keppone osarani pannut oloa askonneutne, petsi horu otta asatsaarina. Petto, petto, kia kusum, petto, petto, pokna seppupsu maasiru, kanna seppupsu kuusire. Petto, petto, ihorsoukata. Petto, petto, apka atopa, sinna akane muman petopa, sinna akane. Petto, petto, ainu tarajukkoi kiva, sepkoi kiva. Petto, petto, akunno sitnupa, orovano sonno poka. Petto, petto, kespa ankoro. Petto, petto, poro tuki, kampa asui kammum nataram. Petto, petto, inautu uranon. Petto, petto, arki ikiva. Tsepkor kamuika, jukkor kamuika, inauneakka, sakeneakka, korvara. Orova ainuutara. Sitnua, okikurmi, ainunispa ja idaikeksen keskäänkor kikeyspasui kampasuikan munnatara ekkua kor okaantuen eskor iorkorkamme havaanskunnen.
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編164ページから165ページの解説を読ませていただきます。イワロコロカミ、オキクルミ。狩り場を司る神とオキクルミ。私、狩り場を司る神のところに、稲尾のついた宝珠橋がオキクルミの伝言を持ってきて、アイヌの村が飢饉で苦しんでいる。鹿や魚を増やしてやってほしい、という。私は神々すべてを招待して宴会を開き、話を聞くと、アイヌは鹿を殺しても稲尾を持たせず神の国へ返し、魚を殺しても作法を守らないので腹を立てているのは、という。今後はそのようなことをないようにすると私は言って、鹿の骨をばらまき、魚の骨をばらまくと、それらはアイヌの地で生きた鹿や魚になって国土は豊かになった。それからというもの、毎年のように稲尾のついた、宝珠橋や酒屋がたくさん送られてくるようになったと狩り場を司る神が語った。食べ物となる神への礼儀、食べ物を与えてくれる神への感謝の礼儀が語られている。ヨボロコロカミ、オヒクルミ、狩り場を司る神とオヒクルミの解説を終わります。以上でカムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は植松由紀でした。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二部谷温泉、湯からとともにご訪問ください。
リスナーの皆さん、平和ケア。今回も環境問題に触れてみたいと思います。以前、この問題にも少し話をさせてもらいましたが、今、世界の海では800万トンにも上る膨大なプラスチックゴミが海中を漂い、多くの生き物に甚大な被害をもたらしています。この大気汚染、海中汚染に人類一人一人はいつ気がつき、いつ真剣に取り組むのでしょうか。FM ピパウシリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。リスナーの皆様もご覧になった方もいるかと思います。ウミガメが捨てられた海中を漂う網にかかり、もがき苦しんでいる姿、大型プラスチックゴミを獲物と間違え飲み込もうと奮闘するクジラの切ない姿が放映されていました。他、オーストラリアでは森林火災の発生から鎮火まで8ヶ月にも及び、 二十数名の尊い命が犠牲となり、広大な山林が破壊され、数十万とも言われる動物が炎に巻き込まれましたが、特に目についたのが、全身火傷を負っているコアラが、恐怖のあまりに木にしがみついている姿、全身膝沼になりのたうち回るカンガルーと、恐ろしい光景がテレビ画面から流れていましたが、これも大気汚染、地球温暖化がもたらした人災ではないでしょうか。地上の動物、動植物はおろか、海中の生物の生きられない環境は、近い将来、人間も人類も生きられないということではないでしょうか。学者の一言が気になります。この惑星は、ウイルス、細菌の巣窟だと。コロナウイルス同様の疫病が海中から湧き出てくるのではと心配です。人類の滅亡が先か、地上の動植物、海中の生物の絶滅が先か、このままでは遠からずその日が来るのではと心配になります。これまでも何度か言ってきましたが、今人類は試されていることを強く認識するときではないでしょうか。皆さん、大変な時です。この地球環境、この重大な局面を改めて考える時ではないでしょうか。2010年6月20日から22日までの3日間、ブラジルのリオデジャネイロで国連の持続可能な開発会議、リオ20が開催されましたが、国名の頭文字のアルファベット順、最後になって一人の男が演台に立ち、衝撃的なスピーチが始まりました。その人こそが南米にある小さな国の国主、元ウルグアイの第40代大統領、ホセ・ムシカ氏です。スピーチの一部、豊かさとは何か、人生で大事なこととは何かを熱弁しましたが、彼の言葉を今一度振り返ってみたいと思います。ホセは、心貧しき者たちからこう揶揄されていました。世界で最も貧しい大統領と。しかし、ホセはこう切り返します。私は貧しいのではない。ただ、質素なだけだと。貧乏な人とは、少ししか物を持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことではないか。私は持っているもので十分贅沢に暮らすことができますと。この一言、限りのない欲望にまみれ、ホセを揶揄していた者たちにとっては、穴があったら入ってあった心境だったでしょう。私たちの大事な地球を守るために、今こそホセの言葉を、己自身に世界中に響かせたいものです。さて、木村文夫本来の言いたい放題の時間に話を移したいと思います。ただいま紹介したホセ・ムシカ元大統領ですが、今月2日、毎日新聞に新型コロナウイルス感染症に関するインタビュー記事が載っていました。私が同感する部分を紹介します。まず、新型コロナウイルスのパンデミック、世界大流行が世界の貧困問題を深刻化させていると指摘しています。アメリカのとあるセレブが 新型コロナは金持ちであるか、有名であるか、頭がいいとか、どこに住んでいるかなんて気にしない。新型コロナが人を平等にしていると動画に投稿し、炎上したようです。炎上の理由は、やはり社会的弱者に対する想像力が欠けていたということでしょう。ムヒカ元大統領は、国家は最も脆弱な人々に重点的に投資すべき。市場主義経済のなすがままに富裕層に富が集中する富の偏りを放置してはならない。社会的弱者が新型コロナなどで受ける被害を最小限に食い止める施策を推進する必要があると指摘しています。新型コロナで貧しい人が亡くなった場合、十分な医療が受けられないのはその人自身のせいだと責任を個人に押し付けず、国家が手厚い政策を取るべきだとも言っています。そして本来、人間は貪欲でわがままに振る舞うエゴシスト、利己主義者だと。一方で他人に共感して思いやり、他者の利益を優先する利他主義的な面も持っているととも指摘しています。これらはホセ・ムヒカ元大統領の新型コロナ感染症に対する言葉でしたが、私が取り組んでいるアイヌを取り巻く様々な問題についても全く同様のことが言えると考えています。過去において違法、不法に遺骨収集を行った東大小金井及び北大小玉は貪欲で、わがままそのもののエゴイストでしょう。そして現在、アイヌ遺骨 DNA 研究を進めようとしている文氏、人類学者の篠田なども同じく貪欲で、わがままそのもののエゴイストです。ですが、中にはそうでない人間もいます。北大アイヌ先住民研究センターの加藤センター長は、私が提唱していたアイヌ遺骨等を用いた DNA 研究等を進めるにあたっての順序、3項目に賛同してくれました。私は加藤センター長とて人間、欲望や悪の心を占めている可能性はあると考えています。だが、それに打ち勝つ強い正義の心を示してくれた、そのことに強く、深く感謝するものです。私、木村文夫は、日本人もアイヌも、そして世界中の人類、全体がこの新型コロナ感染症の流行に際して、社会的弱者に対する想像力を強め、欲望や悪の心に打ち勝つ、強い正義の心を養わなければならないと考えます。木村文夫の言いたい放題の時間でした。デレキレッ。
おつたぬ小松和弘ころアイヌプリオルシペネルウェネ。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。イランからプテ、こんにちは、はじめまして。クアニアナ、ビラトリ町立春骨小学校エサパネクル小松和弘アリクレヘアン。ビラトリ町の春骨小学校で校長しております。松和弘と申します。方式のアッパケタ、FM ピパウシを追った、エナシケアンウッキー、クエアイライケ。まずはじめに、 FM ピパウシにお招きいただき感謝申し上げます。どうぞよろしくお願いします。ホシキチュプター FM ピパウシアシリアスルオッタ春子小学校プイワクテオルシペアンヒクヌルエネ。先月の FM ピパウシのニュースで春子小学校プ送りの儀の話があったと聞きました。パンターな春子小学校おった地域アイヌ文化学習オールシペクエイソイタクルスイ。今日は春子小学校でのアイヌ文化学習のお話をしたいと思います。ハベニエヤ君ではのシサムイタクパテクオールシペ、クイエクスネ。それではここから日本語だけでお話をさせていただきます。現在、ビラトリ町内すべての学校でアイヌ文化学習は取り組まれています。春子小学校でも、地域素材を活用し楽しみながら学ぶこと、地元の文化や歴史について理解を深めること、多民族、多文化の中でお互いを尊重し合える資質能力を育てることを大切にして学習に取り組んでいます。うちの学校でのアイヌ文化の学習を大きく分けると3つです。全校で取り組む野草観察、アイヌ文化体験学習、そして学級ごとに取り組むアイヌ文化学習です。まず1つ目ですが、春と秋に野草観察をしています。地域のアイヌ文化の先生と全校児童が学校の裏山に入って野山の植物や自然に親しんでいます。アイヌの昔の生活に関わりの深い植物についていろいろ教えてもらっています。それから二つ目は毎年テーマを変えて全校でアイヌ文化体験学習を行っています。6年サイクルで6つのテーマで取り組んでいます。具体的に紹介しますと、まず、アッツシという民族衣装に使われる植物繊維作りの体験。それから、イナキビという穀物の栽培と、アイヌ料理シト作りの体験。そして、アイヌの歌と踊りの体験。それから、アイヌ文様の体験。そして、鮭とアイヌ料理の体験。そして、さらに、地声でのアイヌ語の語りを実際に聞く体験です。春子小学校では、6年間で一通り体験できるようになっています。それから3つ目は、それぞれの学級の生活科や総合的な学習の時間で各年でテーマを変えて学習を行っています。子どもたちの発達段階に応じて内容を工夫して学習しています。1、2年生は主にアイヌの物語を聞いたり読んだり、昔のアイヌの遊びを体験したりしています。3、4年生は昔のアイヌの生活、衣食住とアイヌの歌や踊りについて学んでいます。そして、5、6年生になると、北海道の歴史や人権問題、先住民族について学びます。昨年度のアイヌ文化体験学習では、サケとアイヌのテーマで行いました。24人の子どもたちは保存会の方からサケとアイヌ民族の関わりについてお話を聞いた後、実際にアイヌ料理を作りました。オスのサケをまな板の上でさばくところから始まりました。子どもたちは1メートル近くある大きな魚をさばくのは初めてとあって、
ずいぶん苦労しながらも切り身にしていました。切り身のうち半分は焼き魚、マチェップにしました。チマチェップとは、私たちが焼いた魚という意味のアイヌ語です。残った切り身と頭やヒレは、チェップオハウ、アイヌ語で魚のつゆの材料になりました。太くて硬い背骨内臓を除いてほとんどすべて残さず料理になります。白子もおつゆの具になりました。チェップオハウは北海道料理の鮭の三平汁をイメージするとわかりやすいと思います。アイヌ料理の違うところは北海道の山菜が入るところです。今回は二輪草が入りました。アイヌ語でプクサキナ、オハウキナと言いますが、二輪草は5月頃に、たくさん白い花を咲かせます。アイヌ語でプクサというと、行者ニンニクですが、収穫する時期が近いので、こんな名前がついているのかもしれませんね。また、オハウによく使われるので、この名前がついているようです。癖がなくとても食べやすいです。どうしてこれを日本の人は食べないのかなと思うほどです。できたアイヌ料理を給食の時間に全校みんなで食べました。美味しかったので、おつゆをお借りして食べる子がたくさんいました。学校の様子は、春子小学校のホームページでご覧になれます。アイヌ文化学習で作ることができませんでしたが、アイヌの酒料理はこの他にもメフンやチタタ、チポロシトやサッチェなどがあります。ニブタニの皆さんはよくご存知ですが、遠くでラジオをお聞きの皆さんの中で食べてみたいなと思われる方もおありと思います。ニブタニで催しがあると、アイヌ料理が振る舞われるので、ぜひそれを狙って、リブタに遊びに来ていただけるといいと思います。リブタにはウェルカムなとこなので、日本の方だろうが、外国の方だろうが大歓迎です。さて、まだお時間があるので、今年度の全校アイヌ文化体験学習のお話をさせていただきます。今年度は7月に二豚の知性で語り部の淵から生のアイヌ語のお話を聞かせていただきます。またちょっぴりアイヌ語猿方言を教えてもらう予定でもあります。カムイユカラというリズミカルな語りを聞くことができるのかなと楽しみにしています。チロヌプカムイコチャランケ、キツネのダンパンのお話でしょうか。それとも、ニンニンケッポホクフヌムケ、ホタルの向こう選びの話でしょうか。あるいは、カンナカムイ、雷の神のお話でしょうか。いや、それとも、エアミパシクル、カケスとカラスのお話あたりかもしれません。楽しみです。ハメネヤ君、タンチュプタパクの学芸。それでは今月の私の話はここまでです。シネチュプシカマレのカンナスイピパウシヌワウンコレヤナに、また1ヶ月置いてFM ピパウシを聞いてくださいね。スイウヌカラアンロー。またお会いしましょう。
第230回目の最後のコーナーとなります。今日もですね、様々なコーナーでやってきましたけれども、それでは本日の感想を聞いてみたいと思います。それではまず今日初めてコーナーを持った、木村里乃さん、一言お願いします。
はい、初めてのコーナーということでちょっと慣れてない部分が多々見られたと思うんですけど、これから何回も原田くんと挑戦していいコーナーにしていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。それではコーナーを一緒にやっていた原田さんに一言感想を聞いてみたいと思います。どうぞ。
はい、僕も木村さんと同じでちょっと初めてで不慣れなことが多くて戸惑ってしまったんですけど、次回はもっと皆さんに面白く伝えれたらいいなと思ってます。頑張ります。
はい、ありがとうございます。それではですね、今日初めてのコーナーで新骨小学校の校長小松先生にもですね、一言感想をお願いいたします。
はい、小松です。今日初めてということでですね、お話をさせていただきました。本当にありがとうございます。またこれからもですね、私がこの日高でいろいろこうアイヌ文化活動をしていきながら経験したことをですね、皆さんにお伝えできればなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。文雄さんに一言だけ若者たちへのエールをお願いします。
今日も若い人たちとこの空間を共有でき、すごく楽しい時間を過ごさせてもらいました。今後とも一つ頑張ってください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは仙石さんから、FM ピパウシからのお知らせをお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二豚により 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第230回目の放送もお別れとなります。次回は7月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいや。Yeah.